はい、コンテンツマーケティングスクール講師のいおりです。今回のオリエンテーションでは質問する力について、お伝えしていきたいと思います。質問というのは、人間がコミュニケーションを取る上で絶対に欠かすことができない行動の一つです。まして、コンテンツを作り、相手の悩み、社会問題を解決していこうというあなたにとって、質問する力を鍛えていくことは大変重要なことになります。さらに、質問が、上手にできるようになっていけば、自然と売れる商品が作れるようになっていきますので、楽しみにしていてください。相手の意図や状況を正しく把握することは、適切な提案をして、制約率を高めたり、業務の効率化を図り、働きやすい環境を作ったり、信頼関係を構築し、コミュニケーションを深めていくことにつながっていきます。質問する力は人生のあらゆる場面において必須のスキルであり、この力を鍛えていくことによって得られる利益は無限にあります。この技術を磨くことで、相手の心を隅から隅まで理解して、自分に好意を持ってもらったり、購買意欲を意図的に高めていくことができるようになっていきます。質問した答えを反復して言葉に出すだけで、相手はどうしてそんなに私のことがわかるの?というふうな感覚になっていきます。要するに、質問力が高ければ高いほど、自然と相手との信頼関係を築いていくことができ、相手が求めている商品が手に取るようにわかるようになっていき、売れる商品が次々と作っていくことができるようになっていくということなんです。はい、質問する目的、あなたがその質問する目的は何でしょうか。なんとなく知りたい、というような気持ちで質問を投げかけるのであれば、その答えは当然、なんとなくの答えです。逆に、質問に明確な目的を設定するだけで、その質問の答えはあなたや相手にとって大変有意義なものに変わっていきます。検索エンジンで何かを調べるときも、明確でかつコアな言葉を入れて検索していった方が、確実に得たい答えを見つけることができます。基本的に質問するときには何か必ず目的があるはずです。プレゼントをあげるために、好みを知りたい、商品を販売するためにニーズを知りたい、あなたに合うハーブティーを作るために好みの香りや治したい症状ですね、それらとか好きなお茶の種類を知りたいなどというふうに質問をするわけなんです。どういった目的があって相手から何を引き出したいのか、このことを明確に意識して質問する必要があります。例えば、上司から指示された内容が理解できなかったとします。その時に、まず上司に指示の目的ですね、ゴールは何ですかっていうことですね。結局何がしたいのかって、何ができるようになりたいのかっていうふうなことを聞いてみましょう。で、その後に工程ですね、もう一度指示の内容を確認していくということで、上司の言いたかったことが理解しやすくなっていきます。はい、質問する相手を理解しているかということですが、人間一人一人考え方は十人十色です。そのため、相手のことをできる限り理解し尊重し、軽率な質問をしないように、心がけていくべきです。また、相手の立場を考えて質問するということも重要です。ビジネスの質問はビジネスの先生に、農業の質問は農業の専門家に、適材適所の相手に質問をしていかないと、正しい答えは返ってくることはありません。相手がどんなことをしていて、どんな結果を得ていて、どんな強みを持っているのか、しっかりと理解した上で、質問をしていくべきなんです。低収入の人にお金の相談をしても高収入にはなれませんし、太っている人にダイエットの方法や健康的な食事の方法を聞いても説得力はありません。また、調べれば簡単にわかるような内容、相手を責めるようなことになる内容、答えづらかったり恥ずかしかったり、恥ずかしい思いをさせるような内容、 これらの質問は下げていくべきです。その上で相手に合ったテンポやペースで話してみたり、相手に不安を感じさせないような話し方をしていきます。本講座の内容については私に何でも聞いてほしいと思っています。パソコンの使い方がわかりません。どのパソコンを買ったらいいですか？ Facebook とインスタの連携の仕方がわかりません。これらの質問はまさにその専門家に聞いてほしいのです。そして同時に、自分で調べる力もしっかりと身につけていただきたいと思っています。わからなかったらわからないままにするのではなく、どうやったら答えが見つかるかっていうことを、考えていきましょう。引き出したい答えは何なのか。例えば好きな女の子と初めてのデートをします。どんな店で食事をしたいのか聞き出したいですよね。その時、何食べたい？っていうような漠然とした質問だと、相手にとってはどんな選択肢があるのかなとか、どんな価格帯の料理を答えていいの、お店を答えていいのかなとかね、高級料理で相手を立てた方がいいのか、カジュアルな店で、金額を抑えたものにしてあげた方が、いいものなのか、相手は全くわからないですよね。どんなこの、あなたがね、どんな好みなのか、あなたが好きなものに合わせてあげたいというふうに思うかもしれないじゃないですか。これらが全くわからない状態で答える状況にさせてしまっています。その結果、相手に間違いな答えを出させたり、失敗をさせてしまうということが起きてきます。ここで問題なのは、考えることをすべて相手に委ねてしまっているということです。そんな時は相手が考える負担を軽減する質問の仕方を考えてみてください。近くに海のある素敵な場所にいくつかレストランがあるようなんだけど、そこで何か選ぼうかとか、イタリアンと中華だったらどっちが好きなんだっていうふうに店を選択して、いい店を選んでいくっていうことですね。選択肢を作って質問をしていけば、相手はストレスなく答えを出していくことができるようになっていきます。あなたがこれから行う、コンテンツマーケティングというのは、顧客の曖昧な気持ちや悩みを明確に引き出して、その解決策を提示していく、お仕事のになります。そのため、曖昧で具体的なものを分かりやすく具体化させ、相手自身に気づきを与えていくということが目的ですね。相手に理解できるような質問をしていますかというところですが、横文字や専門用語、方言などですね、育った地域、年齢、性別など相手によっては言葉自体の意味が全く理解できないというケースもあります。文章の場合、改行や文字のフォントやサイズなど、読みやすさを注意して、読む相手にストレスを感じさせない工夫も重要になっていきます。またこのように長い文章を改行しないで書き続けたり、句読点を入れないことは大変相手にストレスを与えることになります。1、2行なら問題なくても、長文を読むときにどれだけ読んだかわからなくなってしまったり、読みづらくて大変ストレスを与えることになってしまいます。逆にね、こんな、7文字、1行に7文字程度でまっすぐともうサイコロ型のように書いていく方法だと、区切りを見つけることさえ、単語でどこを区切って読むのかでさえも分かりづらくなっていきます。何文字で開業すればいいのかというような明確な答えもありません。とにかく読みやすいかそうでないかを意識して書いてみるようにしていってください。自分にしかわからないような文章や言葉では得たい答えを引き出すことはできません。質問の方法、種類ですね。特定質問という、クローズドクエスチョンという方法があります。イエスかノーで答えられる質問の方法です。話のきっかけやテストクロージング、テストクロージングというのは相手が前向きに考えているかっていうのを、テストすることですね。 どうですか？イエス、いいですね。いいです。やってみたいと思いますか？はい。とかっていうようなことですね。はいかいい、いいえ、イエスかノーで答えられるような質問です。初対面の相手でまだ信頼関係ができてなくて、相手のことをよくわからないで、質問も何を投げかけていいかわからないような場合には、とっても有効です。はい、拡大質問、オープンクエスチョン。イエスかノーで答えられるようなのじゃない広範囲の質問になっていきます。誰が、何を、いつ、どこで、何、どのように、というような 5W1H というのを使って質問をしていくことで答えを引き出しやすくなっていきます。誰が、そうしたんですか？何をそうしたんですか？いつ、買ってきたんですか？とか、どこで買ったんですか？って、どのように買ったんですか？こういうのを質問していく、この順番というかね、内容をこう質問していくことで、まあ、全体的にこれで把握ができるような、結果になっていくというようなことですね。はい、過去や未来質問、過去に起こった失敗談や成功経験を聞いてみたり、相手がイメージしている理想の未来を聞き出していく方法です。それに向かうための条件などを提示していくことができます。信頼を築いていくためにということで、相手の本音を引き出すためには信頼構築が重要になります。相手の立場に立って話を聞き、相槌を打つなどして安心感を与え、寄り添って話を聞いていきましょう。そして、質問の意味を理解して知りたい回答を引き出していくためには、相手がどの程度、どの分野を理解しているのかということも把握して、必要ならば先に前提知識を話してから質問するという方法をとっていきます。また自分にどれだけの専門知識があるかということを先に示しておくことも、本気で話を聞いてもらうためには重要になっていきます。以上、まとめると、質問する目的は何か、質問する相手がどんな人でどんな状況なのか、相手から何を引き出したいのか、相手にストレスのかかる質問をしていないかどうか、これらを意識することで質問力は確実に鍛えられていきます。このスクールでもしっかりと考えて質問をし、より正確な答えを引き出すように努力をしてください。私が、質問する答えをね、おかしなことを言ってるなというふうに質問してる内容ではないなというふうに思ったとしたら、まずあなたの質問をの仕方を疑ってみてくださいということですね。ちょっとずるいと思うかもしれないですが、あなたの状況とかあなたのこと自体をまだ私は分かっているわけではありません。そのため私がいただいたメール、お問い合わせのメールを見て、それを判断して答えるしか、ないので、あなたの聞きたいことをちゃんと答えられないかもしれないんですね。なので、その予備知識だったりとか、どういうことが目的で、どういうことを聞きたいのかとかいう、今の、上に挙げたことですね。そのようなことをちゃんと、頭に考慮に入れた上で、質問をしていって、確実な答えを引き出すということをしてください。質問力を訓練していくということで、あなたの本業、コンテンツは副業としてではなく、本業としてあなたを飛躍させていくことになっていきます。ことさしの、小手先の利益を以上に、相手に結果をもたらせるギブの精神で質問するという習慣を身につけていってください。一人一人の幸せの結果が、地球全体の幸せにつながっていきます。鍛えられた質問力を持つ人が増えていき、温かく優しい世界が作れることを楽しみにしています。はい、いかがだったでしょうか？質問する力。本日は、以上になります。ありがとうございました。